紙の12章1節から今日は17節までを学びます。本当にヘブル人への手紙私大好きになりました。本当はもっとですね短くしてじっくり勉強することもできるんですけれども、ね、今はざっとですね全体に聖書に何が書いてあるかということを学んでいますので、今日はですね最初の前半部分ね1節から17節までで、題名はですね忍耐する信仰ですね。忍耐する信仰、この忍耐という言葉がこの多く出てきますね。12章の1節に競争を忍耐を持ってと書いてあります。そして7節のところには耐え忍びなさいという言葉が書いてありまして、忍耐について学んでいきます。この学びの中で10章の36節のところにこう書いてありました。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。私たちは信仰を持って神様に大胆に近づいていくのですけれども、その中にあってですねこの生活の中でその約束を実際に見ることができないということがよく起こるわけなんですね。それでこの前11章においては約束を見ないで死んでいった人たち、キリストのことは証ししたけれども約束は見なかった、キリストが現れるのを見ないで死んでいった人たちの話を聞いていきました。でその自分の実際に生活の中で経験することは約束とは正反対の苦しみであったり辛さであったり大変なことであったりがっかりするようなことであったり、そのようなマイナス面が多かったんですね。だから信じるっていうことそのものが試されるわけなんですね。神様がこのようにしてくださる、神様はとても良い方、神様ご自身に対する信仰って言ったらいいでしょうかね。神様がこのような方で、例えば愛を持っておられてとても良い方で、そういう信仰が試されるし、また神様がこの永遠の命を与えてくださっている、そして天に報いを与えてくださるという信仰が試されますですね。でその中において私たちがこの疑いを持っていったりしていくということが起こるわけなんですけれども、それに対する戒めまた勧めがこの12章の中に書いてあるんですね。この12章の中でこの重荷という言葉、また懲らしめという言葉、また苦い根とかそういうふうにも書いてありますけれども、そのような私たちがこの世の中に歩んでいて、そしてまだ約束を手にしていない時にこの疑い、罪、またはこの苦みとかですね、この落ち込みとかそういうものをですねどうやって対処していけばよいのか、またそのように落ち込んでしまって、またそのようなところに陥ってしまった時に私たちはどうやって立ち上がればいいのかについて学んでいくことができます。一節にこういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですからと書いてありますが、こういうわけでというのはこの11章において旧約時代の生徒たちのことが書いてあったというこういうわけでであります。このように多くの商人たちがというのは旧約時代の生徒たちのことです。彼らは約束のものを見ないで死んでいった。この39節11章を見てください。この人々は皆その信仰によって証しされましたが、約束されたものは得ませんでした。けれども彼らは喜びを持って平安の中に生き死んでいきました。このような人がたくさんいます。今私たちが生活の中で本当にマイナス的な要因があって、私も本当にしょっちゅう目に見えることによってがっくりしてしまいますけれども、いつもこの12章の前半部分の言葉がですね迫ってくるんですね。この本当にがっくりしている時に、けれども旧約時代の生徒たちを見ると、あの偉大だと言われている人たち、例えばアブラハムとか、また他にもたくさんいます。 そのような人たちを見ると、まさに自分が通ってる、いや自分が通ってる以上のですね、がっくりするようなこと、もう残念なこと、大変なところを通って生きていった人たちなんですね。でその人たちが今雲のように私たちを取り巻いてるんだっていうんです。雲のように取り巻くっていうのはどういうことなのかと思いますが、旧約聖書の中では雲というと栄光の雲が神殿の中に、または幕屋の中に出てきますね。このソロモンが神殿を建てた後に、奉仕者たちがその中に入ろうと思ったけれど入ることができなかった、栄光の雲が宮に満ちていたからであるということが書いてありますけれども、そのようにもうなんか私たちがですね、たった一人で苦しんでいて、それでなんかあここに証拠があるなっていうことではなくてですね、もう至るところにですね、ほら神様の証が、イエス様の証がこんなにたくさんあるではないかというぐらいの取り巻きがいてくる。この取り巻きって書いてありますけれども、次に競争という言葉が出てくるんですね。競争している時に私たちを見ているこの観客がこの旧約の聖徒たちだということで、こう例えているんですね。ここではで、この取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて、今話したようにこの何か問題が起こっている時に、私たちは信仰を持って天からの報いを思いつつ喜ぶことができます。パウロは患難をも大いに喜んでいるんだ、神の前で喜んでいるんだというふうに ローマ人の手紙の5章の1節か2節に書いていますけれども、主が現れてくださる、イエス様がまた来てくださることを大いに見て、今受けている患難でさえも喜んでいる、そして今受けている患難は軽いものであって後に来る栄光は重い、また将来の栄光はこの今の苦しみというのは本当取りに足りないものであるほどの素晴らしいものであるということをパウロは話しているんですけれども、テサロニケ人への手紙の中でも彼らは苦難の中にいながらも聖霊による喜びを持っていたと書いています。で、私たちはこれ分かります。本当に苦しみの中にあっても天国が近いんだ、イエス様が戻ってこられるのが近いんだと思うと、自分ではない神からの力が与えられて、喜ぶ力が与えられて、主を喜ぶことはあなた方の力ですとネヘミヤが言ったように、私たちは他の人では決して味わうことができない喜びを手に入れることができます。そしてそれは希望に満ちていて、当然ですね、この希望を持って生きているわけですけども、そして神の愛に裏付けされていますから、神の愛によって他の人たちをも愛しながら生きていく、つまり信仰と希望の愛の中で生きていくことができるわけなんです。で、こういう良循環があります。その まさにヘブル人ですね、この当時このユダヤ教の中でこの阻害されて生きていたユダヤ人たちがユダヤ教に戻ろうと思っていて、そのような人たちの中、その人たちがそうだったわけなんですね。で、それでそれを捨てなさい、重荷とまつわりつくこの罪とを捨てなさいと。なんでかっていうと、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。競争なんだって言っています。競争するときに私たちは、このアメリカンフットボールのユニフォームを着ません。そうですね、着ますか。マラソン選手はものすごい軽いですね、靴も軽いですね。で、そういうことしませんけれども、私たちが重荷とかを持っていく、つまり疑いをかけていく。で、私たちはよく自分でも本当に愚かだなと思うときあります。自分がなんでこんなにミニストリーが大変だ、大変だって言ってですね、ただ信じて喜んでいればいいんですね。自分で自分を大変にしているということがよくあるんですね。疑いによってですね、重荷によって大変にしていくと言って、競争に自分であえて重いものをぶら下げながら走っていく、歩いていくということが起こるわけなんですね。だからそれを捨てなさいと言ってるんですね。で、これは競争なんだと、忍耐を持って走り続けようではありませんか。忍耐という言葉が出ています。次に、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。ここはもう解釈の必要がない言葉だと思います。主に目を注ぐ、主から目を離せば疑いが出てきます。それは自分の周りに多くの問題があり、障壁があり、解決ができない問題があり、それでそれに圧倒されてしまって、この重荷を持ってしまうということが起こるわけですね。けれども、イエスから目を離さないでいなさい。で、信仰の創始者である完成者であるって書いてあるんですね。イエス様は私たちの信仰の対象だけではなくて創始者なんだっていうんですね。信仰を与えてくださったのもイエス様なんだと。ローマ人への12章に信仰の計りに従ってと書いてありますけれども、神様が私たちに信仰の計りを与えてくださったわけなんですね。そして完成者、私たちのうちで良い技を始められた方はキリストイエスの日までにそれを完成してくださることを私は確信していますとパウロは言いましたけれども、完成してくださる、そのイエスから目を離さないでいなさい。そして次に、私たちが困難の中でそれでも忍耐していくモデルとしてのイエス様が書かれています。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。ご自分の前に置かれた喜びとありますが、イエス様が持っていた喜び、十字架の恥ずかしめを受けていながらもなおかつ持っていた喜びですね。これはイエス様が死者の中からよみがえり、そして多くの人を義人とすることができるところの喜びであります。イザヤ書にはイエス様の十字架の予言があって、53章のところにこう書いてあります。彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する、私の正しいしもべはその知識において多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。多くの人を義とすることができる。そしてイエス様が神の右の座に着座されるという喜びがあったから、将来においての喜びがあったから あの十字架における恥ずかしめをものとせずに忍ぶことができた、耐えることができたということです。ものすごい恥ずかしめをイエス様はお受けになりました。ローマ兵からですね、唾をかけられたり罵られたり撃たれたり、そしてユダヤ人からも罵られたりですね、くじで、くじでこの着物がですね、この、分けられたりですね、そのような恥ずかしめを受けていながらもイエス様がそれを耐えることができたんです。それは喜びがご自分の前にあったんだ。そして私たちも同じようにですね、イエス様がこの苦しみの後に神の右の座に着座されたように、私たちも天における報いが用意されているんだということを知ることができます。ですからイエス様から目を離さないでいてください。なぜならばイエス様がそのような十字架の恥ずかしみを受けて、実際に耐え抜いてですね、実際にこの天に報いって、イエス様の報いっていうか、まあ引き上げられたということなんですけれども、私たちは報いを受けることができるんだということです。そしてあなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。考えなさいという言葉がヘブル人への手紙の中に結構出てくるんですね。例えば、私たちの告白する信仰の使徒であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。イエス様ご自身のことを考えていく。この考えるという言葉が沈死する、沈んで思うという意味です。メディテイトですね。この思い巡らすと言ってもいいかもしれませんけれども、じっくりと深く考えていくという意味です。罪人たちですね、この罪人たちがイエス様を罵りました。そしてイエス様はそれを耐えられた。彼らの犯行を耐えられたんです。このことをじっくりと考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。私たちが生活の中にいろいろな困難があって、もう疲れ、もうこれで十分だと、もうやめてくれ、そういう時にですね、イエス様があの十字架の上でどのようなことを忍ばれたのか、そしたら自分が受けている問題よりもはるかに大きい問題をイエス様がそこに対処されていたわけですね。だからそのイエス様が私たちのうちにおられて、そのイエス様を私たちは仰ぎ見て、そしてイエス様が私たちの信仰の創始者であり完成者であって、だから私たちはそこへ耐えることができるんです。元気づけられることができます。そうか、イエス様も僕のこの問題よりももっと大きい問題を持っておられたんだ。その問題というのは、まあ、イエス様が何か悪いからということではなくてですね、まあ、あの罪人たちの犯行なんですけれども、けれどもイエス様は大きな問題を持っておられた。もっと大変な理不尽なことをお受けになっていた。だから大丈夫なんだということですね。なんか私たちはいつも自分が何か問題が起こると、いやこれは自分が対処して耐え抜いて、イエス様が遠くから見ているということを考えてしまいがちです。でもこの前学びましたね、イエス様は私たちの弱さを知らないような方ではない。イエス様は私たちを共にいてくださって、そしてその問題の中にいてくださる、そしてそれを耐えることができるようにしてくださる。なぜならばイエス様ご自身がこの罪人たちの犯行を忍ばれ耐えられたんですね。だから元気を失わないで疲れ果ててしまうことがありません。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。イエス様はあの罪人の犯行を忍ばれて血を流されました。そして使徒パウロもこの身にイエスの焼印を帯びているというふうに言いました。わかりますか、イエスに焼き印を帯びているということですか。死じゃないですね、 害によって血を流したことはないし、ましてや罪とも戦ってないんですよと、ここで言ってるんですね。これは厳しいなっていうか、耳の痛い言葉です。私たち日本に住むクリスチャンがですね、まあ、このユダヤ人の人たちもそうだったんですけれども、この自分の信仰のゆえに、この罪に妥協しないで罪と戦う、罪にこの対抗姿勢を示すために周りの人から阻害されていくわけなんですけれども、それをしたくないと言って余計に自分が重荷で苦しい。これ面白いですね。自分がうまく世の中でやりくりしていこうと、罪と対抗姿勢を示さないでうまくやっていこうと思ったらどうなるか分かりますか？重荷が自分にまとわりついてくるんです。だって神様を信じる信仰を持つことはできません。同時に持つことはできません。世の中にあるものに手をつかみ、そしてこの神様の御言葉を握りしめるということは同時にすることはできません。だからどちらかなんですけれども、重荷を持っていきます。そうすると罪を犯していくんですね。だから自分自身の罪と戦わなければ今度はいけなくなっていくわけです。でこのような状態になっているんだよということを今ここで話しているんですね。私たちは罪と戦う必要があります。それはこの迫害とまでいかないかもしれませんけれども、村八分、この人々から煙たく思われる、そして孤独になっていく、これが一番辛いですね、日本人にとっては。孤独になっていくことが起こるわけですけれども、それでも抵抗していくのがクリスチャンがクリスチャンとして生きていくのに必要なことなんです。だからここで競争を忍耐を持って走りなさい。旧約の生徒たちがあなたたちの証人になってくれていますよ。そしてイエス様ご自身があなたの信仰の創始者であり完成者ですよというふうに励ましているんですね。で次に、そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。懲らしめについての教え。懲らしめというのは何かというと、私たちが生活や人生がうまくいかなくなり、それで今話したように神様に疑いを持ち罪の生活に戻っていくときに、神様はご自分のもとに引き寄せるためにいろいろな印を与えられます。何かがうまくなくなっていく、そして自分が悲惨な思いになっていく、何かが起こってどうして、なんでこんなにおかしいことが起こるんだろうという懲らしみがあり、実際の災いということも起こる。 テシバとの会員の罪の後にウリアとの殺人の罪を犯しました。そしてそのことをダビデがナタンによって指摘された時に、ダビデはすぐに私は罪を犯したと話して、そしてナタンはあなたの罪を許されましたと宣言したんです。ダビデはこのことについて多くの詩篇を書きました。私の前に罪があるということを書き、また王、罪を許された者は幸いである、不義が許された者は幸いなことよと、罪が許されたことの喜びを彼は話したんです。ですから彼はもう罪が許されたということはしっかりと心の中に思っていて、罪から、罪の責めから解放されていたんですけれども、ナタンははっきりと言ったんですね。あなたはそのバテシバとですね、この管理罪を犯した。でそのところでですね、今度は自分の妻がですね、凌辱されるです、ね、この明らかにです、ね、されていく。また自分の子供も死んでいくです、ね、初めに妊娠したバテシバが妊娠した子供は死んでいきました。でその後にこのダビデの息子の間で問題が起こったんですね。このタマルという、タマルでしたっけ、タマルじゃないかな、タマルじゃないね、あれはユダですね、違う人、いやアブシャムじゃなくて、まあいい、その女の人にこの、襲ってですね、それから、このアブシャルムが、お兄さんのアブシャルムがですね、この男の人を憎んで殺してって、そしてアブシャルムがお父さんに反抗してって、そしてエルサレムからダビデたちが出ていかなければいけなくなって、でその時にアブシャルムがもうみんなが見ている前で凌辱したんですね。残されていた妻、ツバメですね、凌辱して、このような形でダビデは自分が犯したことを見てたんです。でこれはダビデはもう全部主がなされていることであると言って受け入れてたんです。それでダビデは決してその後に罪を犯すことはなかった。こういう形での懲らしめもあります。まあ、いろいろな懲らしめがあるんですけれども、まあ、今なんでこういうふうに詳しく話したかというと、私たちは罪によって罪に定められる、罪に責められるということと懲らしめというのは違うんだということをちょっと知らなければいけないなと思ったので今話しました。でこういう懲らしめがあるんですが、私たちはですね、こういう懲らしめを受けているときに主は私を見捨てられたのではないかなって思うことがよくあるんですね。でもその逆なんです。6節を見ると、主はその愛するものを懲らしめ、愛するから懲らしめられるのであって、もし愛してないなら懲らしめられるんです。でこの言葉を発見したときに私は深い安堵を得ました。クリスチャンになったばっかりの時にですね、私の父親は私にこの頃よく、前からよく言うんです。俺はお前を殴らなかったって言うんですね。僕も叱られたことが覚えがないんです。でそれで精神的におかしくなって、でクリスチャンになった後にその癒しが与えられたんですけども、癒しというとなんか、見捨てられるということではなくて、むしろ受け入れてくれ 聖児であって本当の子ではないのです。父が子を押しつけるのと同じように神様が私たちを懲らしめ訓練を施す。父と子の関係においてこの訓練を与えてくださるということでありますけれども、この言葉は私は理解できなかったんですが、聖書を読んでいくことによって理解できました。両親は子をしつける存在なんだということです。で、ここでは当たり前のように書いています。しつけられることが、むち打たれることが当たり前だったんです。旧約の律法においては両親に公然と反抗する子供がいたらその子は石打ちの刑になったんです。それほど子供は親の権威に従っていくものであるわけですね。で、もしそれを行わないということは、それはもう親子の関係ではないんです。それほど親子の関係というのはしつける関係なんです。これ現代に本当に必要ですね。この前、私は親と子は同じところに立っていると私は見ていますというふうに言ってきた方がいます。目が点になりました。親と子は一緒、その子の信じられないですね。今のこの親と子の定義はしつける定義、子供が親に従っていくという、それで訓練を施すんだということですね。それからさらにまた、私たちには肉の父がいて私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、なおさらのこと私たちは全ての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。肉の父がしつけをするときは必ずしもその子のことを思ってしつけていないですね。うるさいよお前って言ってですね、バシッと叩くかもしれませんですね。必ずしも、このなんていうのかな、その子のことを思っていない場合が多いかもしれません。でもですね、頑固親父と呼ばれる頑固親父は憎まれません。尊敬されます。権威のある方です。この今韓国にいる私の友人であるアメリカ人の宣教師がいるんですけれども、彼が、ですね、この日本と韓国のしつけのことについて話す機会がありました。で、韓国の、この子供たちはですね、この周りで騒いでいても何しても親が怒らないそうなんですね。で、それでびっくりしている。で、私たちもびっくりしてるんです。日本の人、この親がですね、子供たちを、このいろいろ動いたりなんかしてもですね、何も起こらない。で、その時にですね、彼が言いました。私はお父さんのことが大好きだ。なんでかって言ったら、スパンキングっていうのは尻を叩かれるんですけども、それをされたからお父さんのことが好きなの。その時は嫌ですよ。嫌ですよ。叩かれてですね、おお、お父様あなたのことを愛していますなんて言うわけがないです。嫌です。泣きます。永遠泣きます。けれども、今振り返ったら、それがあったからよかった。言って、敬ってるんです。って言うんですね。でも私もそれ分かるんです。それは私もそれを受けていなかったから、父なる神様直接ですね、こういう懲らしめというのを知ることによってですね、敬うことができるわけなんですね。ですから敬ったのですから、なおさらのこと私たちは全ての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。服従ということを私たちは知る必要があります。神様がこう言われてるんだからこうやっていくという世界の中に私たちはいなささしすぎます。理由付けが必要なんです。人からこうしなさいって言われてですね、なんだよ、なんだこの命令して、なんだその理由は一体何なんだというふうに言い返したくなるというのは、ここで 徴兵制をやったらいいんだというふうに話をしていました。まあ、それは私は現実的ではないと思うんですけれども、その必要性というのはよく理解できます、ね、理屈ばっかり言ってですね、結局何もできない大人多いです。なんでかっていうと、訓練を受けてないんです。訓練を受けていない、とにかく従っていくという訓練を。で、これが人間関係ではだけではなくて、神様、霊の父に対して服従していくんだということが、特にこの苦しみの中にいるとき、困難の中にいるときに必要なんです。とにかく神様を信頼していくんだということ、理屈抜きで信頼していくんだ、これが必要になってくるんですね。理屈抜きで信頼すると喜びが出てくるんです。それをしないから、なんかこういうことが起こってくるようになっちゃうんですよね。ああこうなっちゃった、ああなっちゃった、うって感じでですね、自分を自分苦しめていくわけですね。神様からスパンキングを受けば、受ければいいんです。そしたら本当に喜んでですね、神様に従ってですね行けば喜びが伴うんですね。そしてなぜなら、肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに、あ、これ読む、に私たちを懲らしめるのですが、今説明した通りですね、この自分が良いと思うままに懲らしめる、霊の父親は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。私たちの益のため、懲らしめてください、ね、肉の父はですね、うるせえとかですね怒るかもしれないけれども、神様はそういう自分の益のためではなくて、私たちの益のためにですね、懲らしめてください。そしてどういう益かというと、清めのためなんだと思います。さっき話しました、罪がとことん嫌いになるためにです。やってくださるんですね。清めというのはこういうふうに形で起こってくるんですね。懲らしめられることによって、とことんもうやだということで、この罪から離れて生きていくわけなんですけれども、11節で、すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。喜ばしいものではない、悲しいものだけれども、後になると訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。成熟というふうに言い換えることができるかもしれません。じっくりとその問題に取り組んでいく、長い期間を通して、それによって結実って言ったらいいでしょうかね、出てくる実なんですね。これはですね、時間を取っていかなければ決して出ていかないものです。私たちは自動販売機のクリスチャン生活を望みます。たくさんハウツーものがあります。私は驚きました。夫婦喧嘩のルール、何言ってんだよ、ルールがあるんだったらとっくの昔に夫婦喧嘩なんかしてないよって思いましたね。なんだよって思いました。この心理学的なものですね。こうしたらこうなる、ああなったらこうなる、こうすればああなるんだ、関係ないんです。で、私カルバリーチャペルの人が書いたですね、結婚の本を読んでホッとしました。いろんなですね、結婚についての本がですね、日本も出てますけども、アメリカもたくさん出てるんです。でも彼はですね、まず離婚から話していくんです。マイナスのことから話していくんですね。なんでかって言ったら、結婚というものに対する間違ったイメージを持ってほしくない。結婚っていうのはあぶり出しなんだって言うんです。自分がどういう存在なのかを、わざわざと見せてくれる良い機会で、このですか、金属をですね、この通してですね、練り清めて、この出していくわけ、なんていうんですかね、精錬するわけですよね。あぶり出していくわけですよね。でそれをやって私たちが清められていくんだということをですね、書いてあってですね、ほっとしました。もうまさにその通りだと。悔い改めしかないんですよ。でまたやっちゃうんですね。悔い改めしかないです。そしてもう自分でもやんなくなるんです。同じこと
ていくんです。
そしてやめたらですね、本当に訓練された人々に平安な義の実が結ばれる。これ今結婚生活を例にとりましたけども、他のいろんなこともそうですね。平安な義の実が結ばれていって、もうそういうことをしない成熟した人になっていくわけなんですよね。アッパンダウン、この上あのいつもこう、あーよかった、うーよかった、嬉しい、ダメだった、よかった、嬉しいではなくてですね、安定した成熟したクリチャン生活を歩んでいくことができるんですよということです。そして次に、例えというか書いてあります。ですから弱った手と衰えた膝とをまっすぐにしなさい。またあなた方の足のためにはまっすぐな道を作りなさい。足内の人も関節を外すことのないように、いやむしろ癒されるためです。でここでは霊的に私たちが無力になってしまっているということですね。一切手や膝を動かすことができなくなっていったときに、私たちは筋肉が衰えていってですね、これから霊的なリハビリテーションが必要になっていくというような状態です。で自分で何とかしようと思って、それでもう何もできなくなってしまった状態けれども、主に立ち返りなさい、信仰の競争をまた行っていきなさいということなんですね。そして、このそれによって癒しが起こってきます。私は今よく言われている癒しと全く違う考えの癒され方をしています。叩かれて癒されるんですね。神様から懲らしめられて癒されるんです。自分を知って癒されるんです。自分が本当にクズだと分かって初めて癒されるんです。大丈夫だよ、頑張って、まだやっていけるよ、まあ、そういう励ましが必要ですね。本当に大変な時にですね、 Keep on going っていう英語の言葉がありますけれども、やっていきなさい。それはもちろん必要です。でも根本的なところで私たちは何かの重に疑いとか罪にしがみついているから、そんなことが起こっているんです。それを手放してですね、すっきりさせて、それによって初めて癒しが起こります。悔い改めによって初めて癒しが起こるんですね。でそのことについて次に書いてあります。14節から17節までですね、すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も主を見ることはできません。なぜかというと、15節のところに苦いねというのが書いてあるんですね。人間関係にまで及んでいくんです。平和を追い求めなさい、敵対関係になる、何か自分が調子が悪くなってですね、本当にやると孤独になっていって一人になっていって、そして他の人との関係をうまく持つことができなくなっていきます。そうならないように平和を追い求めなさい、そして清められなさい。まず清められることが必要です。平和を求めると。よく一致運動ってありますね。クリスチャンがですね、この一致して何かこのままやっていかなきゃいけない、こうしてみて、こういう仲が悪く、仲が悪くなったってのは結局はですね、自分が何か自分勝手なことやってるからなんですよ。です。悔い改めればいい話であって、一生懸命一つになってとかっていうふうにやる必要はないんですね。というか、その清められたら、私たちは平和を求めることができるわけなんです。そこでまず清くならなければいけない。それで誰も主を見ることができませんと言ってますけれども、これはイエス様が言われた言葉です。清い者は神を見るって書いてますね。イエスも言われました。そしてそのためにはあなた方はよく監督して、誰も恵み、神の恵みから落ちるものがないように、苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることがないようにと言っているように、心を大いつも見張っていなさいと。苦い根が出るとですね、自分がダメになっていくだけではなくて、他の周りの人たちにも影響を与えていくんだよということです。全てがもう空回りしてうまくいかなくなっていくんだよということです。そしてまた不貧困のものや一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエサウのような俗悪なものがないようにしなさい。 エサを思い出せますね。あのヤコブとエサウの話ですね。一杯のあ の赤いものをくれ、腹減ったとかって言って、じゃあ長州の権利をもらえませんかというふうにヤコブが言った時に、いいよいいよって言ってですね、たった一杯のもののためにこの長州の権利をないがしろにしたあのエサウがいるということですけれども、ここで不貧困なもの、また俗悪なものというのが出てきます。まあ、これをまた現代版に直したらですね、例えばひとときの快楽のためにですね、この牧師がですね、他の女の人と関係を持ってですね、もう一生をダメにするですね、もう回復することはもちろんできます。神様の恵みによって歩むことはできますけれども、この本当に負い目を持ちながらですね、この生きていかなければいけないという愚かなことをしていくというふうに言い換えることができるかもしれません。永遠のコストを払って今の一時期のものをやっていくんです。これがエサウです。そしてエサウは悔い改めなかったんです。今悔い改める話言いましたけれども、悔い改めなかったんです。見てください。あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を相続したいと思ったが退けられました。涙を流して求めても彼には心を変えてもらう余地がありませんでしたと書いてあります。心を変えてもらう余地がないというのは、彼が悔い改めることができなかったということではなくて、悔い改めないでただ祝福が与えられないのを悲しんでいたということであります。彼泣いてましたよね。あれは祝福が与えられないから泣いていたんであって、自分が長州の権利を売ったことに対する罪の告白ではなかったんです。私たちの妙感です。こんなことになっちゃって泣いているけれども、私が罪を犯しましたということを言うことは難しいです。たくさんの人、僕もそうです。こんなひどいことになった、ああなってこうなってって言っても、私が罪を犯しましたということを言うのって、こんな簡単な一言ですけども言えないんですね。悔い改められません。悔い改めるということをですね、しないから喜びがなくなってきます。クリチャン生活っぽいことをしてるんですけれども、なんかいつもまとわりつく思いで罪がある、ね、悔い改めない。悔い改めたら、罪を捨てたら、本当にまたこの競争の、忍耐を持った競争の中で歩むことができるし、そして本当に愛する神様のですね、この中で歩んでいくことができるわけです。神様はそれまで気づかせるために懲らしめを与えられます。気づいてほしいなと思ってですね、懲らしめを与え続けて、そして惨めになって、それで私たちが本当に弱った手を伸ばしてですね、まっすぐにしていってですね、その時に神様がまた立ち上がらせてくださって、忍耐を持った競争を歩ませてくださるわけですね。非常に実際的であり、私たちがこの約束を得るためまでに、この忍耐者歩んでいく道をここで教えてくれています。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。ありがとう。本当に、実際的なところでしたけれども、神様、あなたが本当に愛してくださっていて、私たちを訓練してくださっていることをありがとうございます。本当に私たちが清めを得るために、悔い改めて、そして本当に清めを得るために、私たちをこのようにしていつも訓練を与えてくださっていることを感謝します。これに甘えることなく、本当にしっかりと悔い改めて、天のお父様、まっすぐに忍耐を持って、この旧約の生徒たちの姿を見、イエス様ご自身から目を離すことなく、そしてしっかりと競争を走っていくことができるように助けてください。弱った手をまっすぐにしなさいと言われました。